大ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の禅城山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の禅城山の提供でお送りします。使用していただけるんでしょうか。
は
い、
そうですね、ちょっとね、
はい、
珍しくと言いますか、日本人らしいところをちょっとお話したいなと思うんですけれども、はい、なんでそんなことを思うのかということで、最近また人との出会いが結構ありましてですね、
新しい年度にもなりましたし ね、
で、まあ、この間ですね、私の友達がですね、姫路で、
はい、
日本人の心っていうのをちょっとこうテーマにしてお話を聞いてもらいたいということで、
はい、
お呼びかけがありまして、
はい、
でたまたまなんですが、私も2年前に日本青年会議所っていうところにいた時に、その日本人の心というのをね、どういうふうに捉えた方がいいかって勉強してた時期がありまして、
はい、
その時に参考にしてた方々がいらっしゃいましてね、小坂達也さんっていらっしゃるんですけども、はい、よく YouTube なんかで、そういったものをね PR して、皆さんにこうそういったね日本人の心というものにちょっと振り返ってもらいたいなということで、
はい、
活動されている方なんですけど、一般の方ではあるんですけど、
はい、
それをなりわいにして、経営の中にもそういう信徒の、ね、心っていうものを捉えられて、そういったことを普及されているんですけども、
はい、
よくあるね、その宗教からいろんなねお話をこうしていく、商売に転換するというのはなかなかいろいろと難しいところを、
そうですね、
思われやすいんですよね、はい、ですけどそうではなくて、純粋にですね、その神社とか、周辺にあるね、物事と自分自身の考え方の部分をすごくね、人生の中で考えられるんであるなっていうようなことをいろいろこう分かりやすくね説明されてましてね、
はい、
子供でも分かるような内容なんですよ、はい、で日本の特徴としましては、他のね宗教にはなくて、たくさんの神さんがいらっしゃるっていう。
そうか、他は大体神様って言ったら一つなんですよね、はい、それが日本ではいろんな神様が神話とかで出てきますもんね。
でね、それを八百万の神って言うんですけど、
はい、
そのね、全ての神さんに役割があるんですよね。はい、で他の宗教の神様っていうのは、基本的に唯一神って言われてまして、はい、一人の神様で
が全てされてるわけですか、
はい、全てを、はい、お持ちだという、
はい、
いう考えなんですけども、そういったところがね日本の良さですよっていうところで、神さんが複数いらっしゃって、神様同士も助け合いながら日本を見ていただいてるっていうかね、
はい、
そういったところありますよ。
そうか、そこは日本だけの、
はい、
風習というか。
そうなんです、
そうなんですね。
だからね、身近なものに対しての感謝の気持ちとか、そういったものを持つ精神っていうのがもともとあるんですよね。
はい、
それがね日本の道徳なんかの心と一緒だって言われてるんですけど、
はい
はい、そこにね、自分自身と向き合うっていうのがあるんです。で、お伊勢さんなんか行ったこと終わりですかね。
主人の実家がね、はい、松坂なので何度か行ってます。
はい、はい、じゃあですね、よくご存知だと思いますけど、はい、お伊勢さんを参りますとね、入ってすぐのところに大きな石があるんです。
あ、うん、確かにあります、あります、
はい、あそこでね、要はアマテラス大神様っていうね最高神って言われてるんですけど、太陽の神様とかって言われてるんですけど、その神様にね、問いかけをしたいっていう時に石に問いかけをするっていうところがあるんですね。
それ知らなかった。石は知ってましたけど、はい、まずそこで一度問いかける、
はい
はいは
い、問いかけるっていうことで、お帰りを、本殿でいただくっていう、そういう、
なるほど、
つながりっていうか流れがあるんですけれども、
はい
はい、私ガイドツアーをで行きましたので、
はい、
ガイドさんにね、いろいろとねこの紙でパラパラっとするやつをね、わざわざ作っていただいてましてね、すごいんですよ、あそこの観光組合というか、
はい、協会ね、なんかシルバーの方というか、はい、そうされてますね、はい、
役所をね上がられた方々とかがやられたりするんですけど、はい、もうね紙でパラパラっとするねやつに書かれてる内容、もう本当にためになるか勉強になるというか。
そうか、じゃあ一回その、はい、もう知ってるけれどもあえてガイドツアー一回行ってみるっていうのはいいですね。
ちょっとねご家族で、
はいはい、
一人ガイドさんつけていただいたら、 すごく皆さん同じように、ね、説明してくれありますんでね、
はい、
すごくいいです、まあ、そういったねことを思い出しながら小坂さんの話をちょっとお聞きしたんですけど、はい、まあ、記憶あるのも汚れるのも、まあ、自分の心というところなんですよね、
はい、
まあ、そういった考え方がありまして、まあ、自分はどうありたいのかっていうのがやっぱりあるんですよね。それはね問いかけるっていうことになると思います。自分に問いかける、でそれはね、得てして、他人である誰かを通して自分が分かることっていうのもあるわけです、
はい、
でまあ、そういった意味でね先ほどの伊勢神宮の、医師に問いかけるっていうこともそうなんですけど、意外とね神話の中に医師が出てきます。
あ、そうか、は
い、天の岩戸とかです。
そうですよね、はい、天照さんが隠れてしまった、
はい、
ところ、
はい、でね、その話、まあ、古事記っていうご存知ですかね、
はい、
まあ、これすべて古事記の中に書かれている内容なんですけど、まあ、どういった形で神様が出てこられてとか、ね、その中でどういうふうなこう、まあ、ご夫婦のね神様がいらっしゃってとか、まあ、そういったところがスタートして、その子供たちが天照さんとか、スサノオノミコトとかいう方々だったりするんですけど、
はい、
まあ、細かい話はねまた古事記とかねそういったところからの話で掘り下げてまたお話したいと思うんですけど、まあ、今日はちょっとこうそういうね、出会ったことからまた学ばせていただいて、
はい、
やっぱり振り返らないといけないのは自分のね過去について、まあ、どうなのかなと僕も反省をしながらですよ、
まあまあね、はい、反省のない人はまあいないと思いますよ。
要はですね神さんがね矢をよろずいらっしゃるように、
はい、
我々も一人では足らないところだらけなんだということなんですよ、
はい、
それをね、今日ねお話ししたくてねはい、
お願いします。
いい体験をさせていただいたなと思って、ね、はい、まあ、これを皆さんにねお伝えすることが今日一番いいことかなと思ってました、はい、
だからまあ過去の反省とかもそのまま通り過ぎるんじゃなくて、また振り返ってこうまた自分を見つめ直すっていう作業を、ね、はい、するかしないかでだいぶ違いますもん ね、
そう
ですね、
まず自分がそうじゃないですか、
はい、
でね、人にそういう、ね、いい行いというかいい心をお伝えしたいって思うかどうかなんですよね、
うん、
なかなか生活してるともう人のせいにしたりとか、
まあ、しゃあない
あるじゃないですか、
してしまいがちです、
はい、ね、自分の足らないとこ補ってくれないのみたいなこうちょっとねお願いならいいんですけどしてくれねえやみたいなね、
確かにね、自分がちょっと弱ってる時なんか余計にもうやってくれたらいいのに
やってくれたらいいのに
って思ってしまいます。
やっぱりそれをしてもらおうと思ったらやっぱりね普段から自分がしておかないとやっぱいけないですよ ね。で最近また反省を
分かりますわ、は
い、してるんですけど、ね、皆さんいかがでしょうか ね、はい、
まず自分が率先してやって背中を見せてみたいなところありますね、
はい、
子供なんか特に
そうです、ね、
お母さんやってないやんって言われたらもう ね言う言葉がなくなるんです、
まあ、僕もね、たくさんの子供たちと全国でちょっと触れさせていただいた経験からいくとね、はい、申し訳ないですけど僕ら大人がねやっぱ足りてないのに足りてるような感じで、
まあね、
それこそね神さんもね完璧な人も神さん完璧な神さんもいらっしゃらないのに、
はい、
ね、日本にはね
そうですね、たくさんの神様がこう、手を取り合ってやっていらっしゃるわけですからね、してるのに
人間はね私は完璧だとか思ったりするわけですよね、おかしな話ですよね、
ちょっとおこがましいかな、
そうなんです、だからもうね日々勉強ですよ、やっぱり足らないとこはね自分で補いながらと自分で補いないこともあるんでね、まあ、できましたらねこう支え合いながらっていうところ、まあね、この絆通信もそういった番組でね、
はい、
今後もしていきたいとは思っておりますんでね、こういった話、はい、どんどんしていきたいと思うんですけれども、やっぱり人と出会うとねそういう何かしら新しいことが生まれてくる、
ね、そうですね、新しい発見たくさんあります、
はい、僕もね、いろんなもともとしてたの感謝の気持ちをお伝えするっていうことで僕もボランティアしてたんですけど、
はい、
ありがとうからね、こうお互いに幸せになっていきましょうよという話なんですけど、まあ、それとねこの度の この信徒のね日本人の心っていうところ合わせればすごい皆さんに伝えやすいものになるんかなとかね思いましてね、僕それでお伊勢さん行った時思い出しまして、
はい、
そのパラパラってめくるねガイドさんのこの内容っていうのがもうすんごく日本人の心をこう動かしていく、落ち着かせていただけるというかね、
はい、
ありましたので、本当こう道徳的にもいい勉強ですし、ガイドはいいですよ、ガイドさん本当にすごく勉強になります、まあ、この度小坂さんとね、
はい、
勉強させていただいても、まあ、それに近くてもっと僕私自身は腑に落ちましたけどね、はい、まあ、どんどん勉強したいと思います。
グローバル化とかね、はい、英語教育も早くからしてますけど、はい、まあ、そっちも大事ですけど、改めてこう日本人の心っていうのにもう一回立ち戻ってっていうのは、ね、
まあ、よくね英会話なんかでよく言うんですけれど、
はい、
なかなかね 海外に出て日本人、まあ、私もあの海外留学したことあるんですけど、はい、した時思いましたけど、日本ではどうなんですかってよく聞かれるんですよ。
あ、
いろんなことね、聞かれるんですけど、はい、ん、ちょっと待てよ、なんだっけみたいな、
なんか改めて説明しろって言われたらできないかもしれません。
じゃあ日本って何年にできたんですかとか、
できたって
何年にできたんですか。他の国ってあの結構新しかったです
よね。あ、そうですね、独立したりとかでね、はい、
そう独立記念日を、
まあ、あ、そうなん、考えたことなかったです。
そうそうそう、普通にあるんです、質問がね。
はい、
で、まあ、あの、まあね、日本って一番古い国って言われてます。
はい、
まあ、天皇陛下がね今125代続いていらっしゃいますので、はい、まあ、そういったことね最近週刊誌なんかでもよく書かれてますけど、はい、あのそんなに古い国ってないんですよ。
そうなんですね、
2677年って言われてます。
2677年続いてる、
はい、
はあ、もう紀元前からです
もんね。はい、いつですかって言ったらあの建国記念日ってご存知ですか。
あ、はい、
あの2月の11日、はい、まあ、この日やっていうことにされてます。
なるほどね、はい、
初代のね神武天皇がそこで即位されてまして、ね、
はい
はい、それでそこを起点に考えてますね。はい、
なるほど、まあ、そういうわけで今回はね、はい、日本人の心を改めてっていうようなお話を、まず触りの部分だけですけどねはい、はい、いくらでもお話いただけると思うんですが、いやいやいやいや、
もうね人との出会いって素晴らしいですよ、
はいはい、まずはちょっと触りの部分をお話いただいたんですけれども、続きまして、
はい、
大ちゃんのお墓豆知識のコーナーの方もお願いできますでしょうか。
はい、はい、ですね、まあ、今からでしたらあのお盆お彼岸というタイミングに、まあ、お墓とかね、
はい、
まあ、考えていただくタイミングになっております。
はい、
でですね、まあ、あの私どももうこの6月ですね、ずっとあの皆さんをねお待ちして、お墓自宅とかお墓じまい、いろんなねご相談を受けようと思っております。
はい、
で、そのね、この度はね粗品なんですけれども、お墓参りの手帳っていうのがこの度業界で発売されました。
はい、
でこれにはね、小さなことからあの皆さんのね、身近にある、お墓だけじゃなくて、はい、ご家計のこととかそういったことがいろんなことを勉強できますので、そういったことも相談いただいた方にはお渡しします。
はい、知りたいことがコンパクトにまとまっている手帳になっておりますので、はい、これは、はい、大ちゃんにくださいって言ったらいただけますか。
はい、構いません。
わかりました、はい、こういうのもご用意して、
はいはい、相談いただいております。
わかりました。大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れとなります。次回は6月17日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、今日もすごくためになるお話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。